この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスをいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はちょっと気温が先ほど低いんです。
そう
ですね、22度
と。
やっぱりそうでしたか。ただ湿気はあるみたいですね。
そうですね、
体調の、ね、難しい時です ね、 落ち着いた秋に早くなってほしいなというところですが、はい、では早速今日のご相談に入っていきたいと思います。ご相談の内容です。私は現在75歳です。夫は5年前に亡くなり、私たち夫婦には息子が1人います。今はまだ一人で生活できていますが、今後病気や認知症になった場合などのことを考えて、息子に財産などの管理を任せたいと考えています。後見制度というものを聞いたことがあります。どのような制度なのか教えてください。また現在の私に利用できるかどうかも教えてくださいという、後見制度、はい、私はこの時間に時々ご紹介するので、はい、馴染みのある言葉にはなってきましたけど、はい、なかなか一般的には聞かないですね。
そうですね、
イメージもね、はい、分からないと思いますから、まずはこの後見制度からご紹介いただけますか。
はい、後見制度とはですね、はい、まず認知症とか、あと知的障害の方なんかもそうなんですが、はい、ご自身で適切な判断ができない方に、を保護して支援する制度になります。判断能力が不十分な方を保護して、はい、支援する制度、法律で定められている制度なんですけど、
はい、
例えば財産を管理したり、はい、処分ですね、
はい
はい、であと心情看護、介護サービス、身の上のサービス、看護みたいな形で、介護サービスとか施設とか入所とかの契約を、そういったことで、あくまでそういった契約に関することなんで、例えばその人の面倒を見るとか、そういったあれとはまたちょっと心情看護というのは違うんですけどね、我々よく事実行為っていうんですけど、法律的な、行為を支援するような形で、実際は例えばその人と一緒に住んで面倒を見たりとか、そういうまた心情看護とはまたちょっと違うんですけど、そういった看護で、あとこれも法律行為なんですが、例えばその中で遺産分割協議とかで、必要になった時に判断能力がないんで、後見人を立てて遺産分割協議をするという形ですね。はい、であとはその他様々な 法律行為ですね、はい。で、あとこちらの方なんですけど、判断能力が、不十分な状態、はい、認知症になった状態で、例えば、いらないものを買ってしまった、言ってみたら騙されて買ってしまったというような形で、後見人でがいれば取り消すことが可能になってくるんですね。
これはもうあくまでも後見人がいればの話で、
そうですね、はい、
その時にいらっしゃらなかったら、
そういうことは後でもその行為が取り消すことは
可能性は、証明ができれば、
基本なんていうんですかね、後見人がついてればもちろんできるんですけど、その行為が無効とかであれば、後ほど取り消すことも可能は可能なんですけど、やはり後見人がいた方がという形ですね、はいはい。
ということは今伺っていると、さまざまな責任を取らなきゃいけない約束ごと、はい、それ契約になるんですけど、そういうことに対して、先ほど最初に出てきた判断能力が不十分であったら、これは後見人というものをつけてすることで、ご本人を守ることができるという、
守る制度という形ですね。
守る制度、
はい、
分かりました。そしてその後見制度でこの方はどのようにやっていける形があるんでしょうね。
で、後見制度は2種類ありまして、
2つ、
法定後見制度、法律で定められた制度、とあともう一つ任意、任意後見制度、これはもうご自身で自由に決めることができ、またちょっと後ほどご説明しますけど、まず法定後見制度ですね、こちらの方はまずこの方にはまず 当てはまらない
今回の
そうですね、はい、この方は今現在あのお元気ですので、は
い、この先を
そうです、ね、
あのご心配になってらっしゃる、
例えば認知もしこの方が何もあの手続き取らなくて認知症になった場合なんかはこの法定貢献制度が利用になってくると思います、はい、これは、まあ、認知症とか判断能力が不十分になった時にですね、裁判所へ申し立てて、
はい、
後見人を選んでもらう、
はい
ね、で、まあ判断能力に応じてですね後見、補佐、補助、まあ、段階的に徐々にこう、判断能力の程度が、まあ緩くはなっていくんですけどね。
ああ、はい、
ま
あ、じゃあ一番緩いのが補助になるんですか。
そうですね。
そして少し進んで補佐になって、はい、で全てを任せるのが後見
という形になります。
はい、
で、まあ、後見補佐補助にしても、その、まあ、代理する内容が若干変わってくるので、
うん、
後見はもうほとんどの行為を、はい、もう後見人がするという形で、で補佐なんかは、まあ、決められた法律行為をすると。うん、
あ、はい、
で、補助っていうのはもう、本当特定の行為だけとかっていう形でかなり限定されてくるような形でですか、まあ、基本的にはかなり、まあ、通常でも普通に生活できるような方なんかは補助とかでもありますね、はい、
でこのあたりは自分が希望するのではなくて裁判所が判定するということでしたね。
そうですね、お医者さん の診断書も、
はい、
つけますので、申し立ての時にです、まあ、それに応じその診断書を参考に裁判所が最終的に決めるという形になります。
そうですか、はい。
でまあ、メリットと言いますと先ほども言いましたけど、まあ、財産管理ができるというのと、はい、あと心情看護ですね、
はい、
まあ、そういった施設への入所する契約だとか、まあ、そういった本人が、はい、快適に暮らせるような生活環境を整えてあげるという形ですね、
はい、
でまああと登記、この後見人が選ばれると登記がされますのでね、
はい、
後見人の地位がまあ公的に証明されるですから、はい、まあ、どこ行っても私はこの方の後見人ですということで、例えば、まあ、預貯金の引き出しとかそういうのを全部、はい、権限持ってますのでね、でこの、登記簿謄本に出てきますのでね、うん、こちらの方で全部証明書って、まあ、言うたら、権限証明代理権限証明書みたいな形ですね、
はいはい、
になります。はい、であと成年後見人には取り消し権があります、
はいはい、先ほどちょっとご紹介になった、
ね、まあ、認知症とかの方が、うん、まあ、誤って不利な契約をしてしまったっていう時に後見人がやっぱり取り消すことができるということ、
はいはい、
それとあと家庭裁判所に申し立てするんで、
監
督機能が家庭裁判所にもがチェックが全て入ります。ですから後見人が不正なお金の使い方をしてないかとか、そういったことで、はい、チェックされるので、まあ、そういった面でも、まあ、安心は安心な制度にはなっています。はい、
わかりました。家庭裁判所がちゃんとこう監視してくれてるということですね。
監督機能がつきますので、
はい、今ご紹介いただいたのがメリット
ですね。法定貢献のメリットです、はい、これは、まあ、ですから認知症になってからの制度になります。
じゃあ診断書が認知症という診断書がないと、はい、この制度は利用できない、ね、ということですね。
まあ、元気な方がこの制度を利用として、しても、はい、多分裁判所は認めてくれないという形ですね。
そうですね、
はい
はい、
ですから今このご相談者の方にはちょっと当てはまらないケースにはなるんですけど、
はい、
で、まあ、このデメリットとして
法定貢献制度の、
はい、これは本人、基本的にはもう本人以外のためには財産使えませんということです。
はい、そうですね。
例えばお孫さんの入学費用を出してあげたいって思っても、
そ
う
かそ
う
か、
はい、まあ、その非後見人さんがですね、お孫さんすごく可愛がってられて、そういうのを全部事情知ってて、
はい、
まあ、まあ元気だったら多分そうしただろうって思ったとしても、やっぱりそういった不利益な、ことって本人のためだけにっていう形になってくるので、
そうなんですね。
ですからそういった例えば入学金品を出してあげたりとかっていうのはやっぱり、なかなかできないっていう形にはなります。
そうなんですね。はい、
であと家庭裁判所が後見人を選任します、
はい、
申し立て書にこの人にを後見人にしてくださいということは書くことは一応できるんですけど、はい、ただその人がなれるかどうかっていうのはもう裁判所が全て決めるという形になるので、はい、全く違う、まあ、我々のような司法書士だとかあと弁護士さんだとか、
はい、
そういったのがなるケースもあります。
割と第三者、はい、
そうですね、
まあ、法的な、
はい、
専門家である第三者がなる可能性が、はい、多いですか。
ありますね。
はい、
必ずしも自分がしてほしい人にはなってもらえない可能性は高いですね。
はい、
はい、であと3つ目として本人が亡くなるまでは、 この後見業務が続きます、
はい、
よくあるんですけど今回家を売却したいんで、後見、まあ、本人が認知症なんで、うん、契約できないんで後見人選んでやってほしいっていうのがあるんですけど、
はい、
一度後見人になるとそのあれが終わったとしても、うん、ずっとも亡くなるまでその方の財産とか心情看護のあれをするっていうのが後見人です。よほどの理由がない限り。
あ、そうなんですか、はい、
例えば後見人が不正したりだとか、もう本当後見人としてふさわしくない行為をして、うん、でよほどの、まあ、事情がない限りは、うん、亡くなるまで後見人がつくという形にはなります、はい、
そうなった時に例えば困られることってありますか。
まあ、やはりご家族の方がよく、まあ、困るといいますか、よくなんですかね、ご家族の方が、うん、今回 の, その不動産の売買だけだと思ってたのに、亡くなるまで財産管理するの、うん、っていうのであって、はい、まあ、ちょっと親族との間で、そのお金ね、なかなかお金、先ほども言いましたけど、その入学金を、ね、はい、出したいって、出せなかったりとかっていう、そういうのはやっぱありますね。はい、ですから他人がまあずっと亡くなるまでその、例えば親なら親の財産を管理するっていう部分がありますので、その辺はちょっとご注意される方がいいかもしれないですね。
はい、
であと後見人に対して例えば第三者がなるケースなんかそうなんですけど、はい、報酬が発生します、はいはい、これまあ報酬は裁判所が決めるんですけど、うん、ただまあ報酬っていうのが発生し毎月発生します。毎月って年に1回だけなんですけど、はい、月いくらっていう形で発生しますね、
はい、あ、そうなんですね。でも今お話伺ってるとあくまでもそのご本人 の,、はい、財産を守るため の, なんていうのかな、後見人ということになるので、その親族のためではない、はい、
そうなんですね、
ということになるんですね、
ですから家族仮に子供であっても、まあ、あってもその財産をそのこのために財産を使うということは後見人といえどもできないという形になってくるんですね、
そうなんですね、はい、わかりました。そして、もう一つが任意とおっしゃってました、はい、任意後見制度。
任意後見制度、
はい、
これは法定後見制度と違って、今元気なうちにですね、任意後見契約って、まあ、一つの契約なんですけど、
はい、
これを結ぶんですね、
はい、
ですから、まあ、判断能力のあるうちにご自身が選んだ代理人の方と、任意後見契約をですね、はい、これ公正証書で結ぶ必要があります、
はいはい、公的な書類ですね、
そうですね、はい、公正証書で結んで結びます。でそれは、まあ、交渉人の方でですね、うん、こういう契約がされてますよということ、これまた登記もされるんですね、
はい、はい、
で、まだこの時点では後見っていうのは開始しないんですね、
う
ん、
はい、どういう動きがあったら開始になるんですか。
今は元気ですけど、はい、だんだん判断能力が低下して、うん、まあ、もうだいぶ判断能力が低下した状態になったら、うん、家庭裁判所の方でですね、後見監督人っていうのを選任していただいて、
はい、
その後見監督人っていうのが選任されたら、こっから後見業務が開始するという形になります。
はい、
ですから元気なうちはご自身でずっと管理できるけど、もう判断能力が、はい、低下してきたら、まあ、大体はその選ばれた代理人が申し立てするんですけど、
はい、
申し立てし裁判所に申し立てをして、後見監督人という方を選んでいただいて、そしたらご自身が決めた方が後見人にこれはなれるんですね。
この後見監督人っていうのはなぜ選ぶんですか。はい、
後見人をですね、結構監督する役割の方なんですね。
前半の方で法定後見制度では、はい、裁判所が
選ぶ、
ちゃんとこう監督していただいてたので、
裁判所が、まあ、選んだ方がなるので、まあ、ある程度そこで監督機能も働くんですけど、はい、今回はご自身が選んだ方がなるので、
そうですね、
はい、その間にやはりもう一人裁判所が選んだ人を入れるという感じですね、
はいはい、
でこの方が間接ですが間接的に裁判所がこの方、監督人を通じて監視をするというイメージですね。
そうなんですね、はい、じゃあこの場合もちょっとメリットデメリットを分けていただいてご紹介いただけますか。
任意後見の場合は判断能力が低下しても本人が希望したですね、はい、財産管理、心情看護ができる、はい、ですから誰に何を任せるか、どのようなことをしてほしいかということを全て契約で決めることができるんですね、はい、ですから先ほど言いましたけど、その法定後見の場合はご自身のためだけに財産 使ったらダメなんですけど、はい、任意後継の場合は、うん、まあ、ちょっとまあ、監督人との絡み、関係もあるんですけど、はい、まあ、もっと柔軟な、例えばそういった、うん、はい、こういうか、なったらこういうふうに管理してほしいということ、ご自身たちでも自由に決めることができますので、はい。まあ、あまりね、ご自身に不利益な契約をするっていうことはなかなかないと思いますので、で一応、まあ、そういった業務がちゃんとされてるかっていうのは、後継人がちゃんと監督はするんですけどね。はい。はい、ですから、まあ、後継人に、何をしてほしいっていうことを契約で全て決めることができます。はい。で、ここですね、本人が信頼できる人を、任意後継人に選任ができると。ですから、今回の場合ですと、息子さんにしてほしいんであれば、はい、息子さんに、契約を結んでしておけば、息子さんが後継人になれるという形ですね。はい、で、3番目として、これは先ほどと同じなんですけど、やはりに、後継監督人が選任されて、後継人、後継が開始すると、そういった登記が全てされるということ、はい、ですが、公的な、身分証明書になるという形ですね。
はい。
はい。で、先ほども言いましたが、任意後継監督人が選任されるので、はい、間接的に、家庭裁判所のチェックが働くと。
はい。
で、あと、契約でですね、報酬の設定ができる。先ほどちょっと後継監督、はい、後継人で報酬が発生すると言いましたけど、はい、逆に言うと報酬をゼロにすることもできるんですね。ですから、もちろん子供に報酬上げることもできるし、ゼロに、まあ、家族でしたら例えば報酬ゼロにすることもこれは可能になってきます。はい。はい、
なるほど。わかりました。じゃあちょっとここまでまた、はい、一気に来ましたので、ちょっと一曲入れて、はい、あともう一度整理しながら後半にも移ってまいりたいと思います。今日は教えて司法書士さんをお届けしています。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお届けしております。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんお越しくださってます。後継制度のご相談がありましたので、そのお話を頂戴しています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではもう一度ご相談内容をご紹介していきましょう。私は現在75歳です。夫は5年前に亡くなり、私たち夫婦には息子が1人います。今はまだ1人で生活できていますが、今後病気や認知症になった場合などのことを考え、息子に財産などの管理を任せたいと考えています。後継制度というものを聞いたことがあります。どのような制度なのか教えてください。また現在の私に利用できるかどうかも教えてくださいということで、じゃあちょっとまとめていただきます。前半でご紹介いただいたのが、
後継制度ですね、はい、まず法定後継、はい、まあ、判断能力が低下してから後継人を選んでいただくという方法と、はい、判断任意後継制度ですね、判断能力がなくなる前にご自身で契約で後継契約を結んで、判断能力が低下したら後継が開始するという制度ですね、はい、この2つですね、
はいはい、今回のご相談者の場合は任意後継制度がいいかなという、なんとなく、はい、
今まだお元気ですので、はい、その任意後継契約というのが結べますので、
今のうちに、
そうですね、で、息子さんにやはり管理していただきたいという希望ですので、まあ、そういった内容を決めれるのが任意後継制度になりますので、
はい、でもともとこの後継制度というのはご本人の財産を守るためのものなの で、
そうです、ね、
はい、法定後継制度の場合は、例えば可愛がっていらっしゃったお孫さんに何かを使うと言っても、はいはい、そういうお金の移動はなかなか難しい。
なかなか難しい。そうですね。裁判所がまあ許可をしてくれれば可能かもしれないですけど、はい、原則はできないと思っていただいた方が、はい、
全てそのご本人のために使うという財産になっている
、はい、
で、任意後継制度の場合は何に使うかを事前に決めておくことができるので、はい、 そうですね、そのあたりがちょっと、はい、幅が広がるかなというイメージが。
ただまあちょっと監督人のチェックも入りますので、細かく決めておけば大丈夫なんですけど、うんうん、ちょっとその使い方はどうかなっていう、はい、もし言われるとちょっとそこで否定される可能性も、うん、まあ、ゼロとは言わないんですけど、
でもどちらもさっきおっしゃったように、はい、それを引き受けた側、管理を、はいはい、引き受けた側が不正をしないように、はい、目がちゃんと届くような制度もあることはあるんですね。
はい、
で、そのメリットまで、任意後継制度のメリットまで前半でご紹介いただきました、はい、ではこれのデメリット、なんかもうこれが良さそうだなと勝手に思いますけど、どういうデメリットがあるでしょうか。
まあ、デメリットと言います、まずですね、判断能力が不十分になっても、まあ、後継監督人の方が の選任をですね、申し立てを例えばそのお願いした人がやってくれなかったら後見は開始しませんのでね、
はいはい、
発生しない、意外とまあこういうのもケースもあるようなんで、
これは忘れてるということですか。
忘れてるとか、あとしないとかっていう方もやっぱりいらっしゃるみたいなんで、まあそういう可能性はあります、うん、はい、だからご自身は判断能力低下したらスムーズにしてほしいのに、うん、なかなかこう移行できないっていうケースもあります。はい、
あ、なるほどね、はい。
で、あとは、あと、これですね、任意後見契約で決めた以外のことはできない。
あ、はい、はい。おっしゃってましたね。
ですから、法定後見は、まあ、財産管理とか全部できるんですけど、はい、任意後見はその決めた内容の中でしかできないということなんで、うん、契約の時に例えばちょっと漏れてた部分があったりすると、はい、それはできなくなって、法定後見に移るっていう、移した方が、まあ、本人を守れるっていうケースも出てきますのでね。
ああ、そうですか、はい。で、途中で変えることもできるんですか、法廷に。
そうですね、法廷に変えることは、例えば、まあ、ちょっと3番との絡みもあるんですけど、
はい、
3番、まあ、ちょっと先、デメリット3番目ですね、取消権っていうのがないんですね。
はい、
先ほど法廷後見には取消権があると言いましたけど、うん、後見人が、いや、この本人がした法律行為は取り消しますということが、これはできないんですね。こういった時に、はい、任意後見にはできないんで、法定後見にも切り替えてやっていくっていう形にはなります。はい。そうなると今度また法定後見の縛りっていうのも出てきたりするんですけどね。はい。で、あと、まあ、守護事務ができない。亡くなった後のその。
なんか全部を任せた気になるけれども、これは入っていない。
はい。もうできないっていう。はい。では、もちろんなんです。5番目ですね。もちろん本人の判断能力の低下前は管理ができない。
はい。
で、まあ、それ、判断まだね、元気なうちからやってほしいっていう場合であれば、この財産管理委任契約なんかを結べばいいんですね。
はい。はい。
結んどくと、もう、ご自身が判断能力低下する前から財産管理をもう任せられるという形ですね。
はい。なるほどね。
で、あと6番目で、後見監督人のこれもまた報酬が発生します。
あ、はい、後見を引き受けた方が不正しないかどうかを監督してくださる方、
そうですね、これは裁判所のが選任して、はい、で報酬が基本発生します、はい、ですからメリットのところで報酬は設定、後見人の報酬は決めれたとしても、後見監督人の報酬というのは決めることできませんので、裁判所の方が決めます、はい、報酬発生します。はい、
まあ、そうですね、順調にいってらっしゃるご家族だったら、はい、まあ、こういう契約をしなくても徐々に子どもさんがご両親それぞれのじゃあついでに一緒に行って、はい、下ろしてあげようねとか、はい、こういう契約はじゃあ一緒に行ってやってあげようねとかってこともありますけども、はい、それがこうご自身との関わり方の信頼関係も含めて知らない間にごっそりと引き落とされてたわとか、はい、なってしまわないためにはこういう制度を使った方がいいですね、と。で、先ほど亡くなった後の事務とかはお願いできない、はい、ということですが、それはどうすれば、
まあ、これもまた死後事務のですね、委任契約、まあ、亡くなった後に例えば、まあ、こうお葬式代とか、
はい、
そういういろんな契約、
ね、そうですね、
うん、そういった処理は、まあ、できる契約っていうのを結んでおけばそれも可能にはなります、はい、
じゃあこれがたとえ家族であっても、はい、そういう形を結んでおくと、
そうですね、
判断能力が、はい、亡くなった時にでも安心できるという、
はい、形ですね、
形を取れる、はい、ということですね。あ、そうですか。で、先ほど、まあ、今も言いましたけど、判断能力っていう、はい、こういう縛り以外にも、例えば急に寝たきりになりましたとか、はい、そういう場合もあったりするし、はい、こういう以外にも何か財産を、はい、家族といいますか、はい、自分の知っている人に管理してもらいたいということは、はい、方法はないんですか。
そうですね、後見制度というのはあくまでその判断能力が
でしたね、判断というところでしたね、
低下しないとできないんですけど、はい、例えば、まあ、病気になって、まあ、判断力がすごくあると、はい、でも、もうご自身で動くことが、
例えば入院してしまった、ね、とかもありますよね。
その時に、まあ、管理してほしい場合なんか、うん、はい、あと、まあ、家族信託っていうのも利用するのも一つの手かもしれないですね。
あ、じゃあちょっとご紹介ください、はい、家族信託、
はい、まあ、信託っていうのは、結局自分の財産を信頼してできる人に託するんですね。
そうですね、字で書くとそうなりますね、
はい、で管理処分運用等をしてもらう ことができます。ですから任意貢献よりかはもっと柔軟な財産管理ができるということにはなりますね、はい、
私たちが普段こう家族でイメージしている形ですね。
まあ、それが一番のメリットにはなってきます、
はい、
で相続後のことも決めていろいろ決めることができますのでね、これはですから、まあ、その方によってはすごく有効的な使い方もすることはできると思います。あと、まあ、貢献と絡めて併用して、はい、するとなお柔軟な対応が、だから財産も分離しておけば、後見人が選任されたとしても、はい、その信託した財産に関しては、
そこからお孫さんにとか、
後見の範疇から外れてしまいますのでね。
なるほどね、自由に使える財産部分も出てくると、
はい、であとデメリットとしては、財産管理に関しては、まあ、柔軟な対応ができるんですけど、心情看護とか後見人にありました心情看護っていうそういうのはないんですよね。これは
契約的にはね、
あくまで財産に関する部分ですのでね、
はい、
であとそうですね、これはちょっと税理士さん の分野にはなるんですけど、はい、やはりその信託制度っていうのは一旦ご自身の財産を託す人にね、
はい、
所有権の移転とかをしてしまうんですよ、
はい、
信託っていう移転の仕方なんですけどね、
はい、
それによって例えば相続後にその税金の扱い方とかがねちょっと複雑になったりするケースもあるみたいなんで、この辺はちょっと税理士さんちょっと我々範疇外で、そういったまあ、面も注意がちょっと必要かな、ということはあります。
ああそうですか、そうしますと今回のご相談者の結論と言いましたら、はい、どれをご相談に来られたら、
あの任意貢献をされるか、もしくは任意貢献とその信託をこう取り混ぜたような形をするような形でもいいかなとは思います、はい、
で、まあ、結局はこういう制度を使うということは契約書を作るということですね。
そうですね、はい、でやはりその方によってさまざまなやっぱライフスタイルとかもあるんで、
ありますね、そうですね、
どういうふうな、まあ、我々制度設計ってよく言うんですけど、
はい、
そういうやっぱ設計図みたいなのをやっぱりこう組み立てていかないと、なかなかこういった契約もどういう条項を入れようかっていうのもあるんで、そういうのをぜひご相談いただけたらとは思います、はい、
本当に年を重ねていくとご自分の健康に対しても不安があるし、この先のまあ、財産的なものとか金銭面のことでもとても不安だと思うけど、不安に思う前にこう見えるようにこうなればこうこうなればこうって今おっしゃった設計図みたいなのをしていただくと、ずいぶん気持ちは楽になるかもしれませんね。
ですから本当に任意貢献と民事、家族信託を取り混ぜたりとか、そういった制度もできる設計もできますのでね、はい、
今日いろいろご紹介いただいた中で、はい、司法出産にできることを、
そうですね、
はい、改めてご紹介ください。
先ほども言いましたが、それぞれの制度にですね、メリットデメリットはあります、でここはやっぱり財産の規模とか性格様式が異なりますので、はい、その人に合った制度をやはり活用することが必要になってきます、はい、でやっぱりそういった、手助けをですね、ご本人さんの希望を聞きながら、はい、制度をやっぱり提案できるかとは思います。はい、
はい、分かりました、ありがとうございます。ただ現在ですね、無料相談という形では、
はい、
コロナウイルスの感染拡大予防のためにちょっとお休みをいただいております。それでお問い合わせ先ご紹介しておきましょう、はい、兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。0783412755、こちらの方までお願いします。それからフリーペーパーの方にまた伊丹支部の皆さんの連絡先などもね出ておりますので、こちらも
そうです、ね、
はい、ぜひ参考にしていただいて、
もし、ここにねお電話いただいても結構かと思いますので、
はい、ぜひこちらもご活用いただきたいと思います、はい、本日の放送、明日までにハニー FM のアーカイブにアップされます。スマホ、そしてパソコンなど、いつでもどこでもお聞きいただけます。今日お話をいただきましたのは、兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた岡本さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回は10月14日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。